ラジオ健康プラザ、この時間は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。今回は健康維持をテーマに、健診センターの吉田智子保健師にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
自分もそして自分の大切な人たちがいつまでも生き生き健康でいてほしいというのは多くの人の願いだと思います。新聞やテレビでは健康寿命という言葉をよく聞くようになりました。これは元気でいる期間ということなんでしょうか？
はい、その通りです。厚生労働省で出している平均寿命というのは亡くなるまでの寿命ということで、あと健康寿命というのは、2000年に WHO が提唱しています健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、いわゆる自分で自立して誰の支援もなく健康でいられる年齢というふうに言われています。人はどのような時に介護支援が必要になるのかというと、生活に支障をきたす原因としては、いわゆる一番が脳血管疾患、どうしても体に不自由が出てくる。あとは2番は心臓の病気で、3番目に整形外科の病気ですね、いわゆる転倒骨折によるもの、あと4番目、同じ3番なんですけれども、がんとか糖尿病が続いているということで、いわゆる生活習慣病があることで体に支障をきたしてくるというふうに言われています。
この生活習慣病がそれでは一番最初の健康維持に向けての大きなキーポイントとなりそうですね。
そうですね、はい、これらの生活習慣病は早期発見し、それで、早期発見することで早期に対応する治療をすることができますので、まずそれを見つけ出すということが重要にはなってきます。
そういった生活習慣病を見つけ出すという意味で検診が必要になるということなんですね。
そうですね、やはり健康診断、私たち検診センターでやっています健康診断は、病気を早く見つけて病気になりそうなリスクを早めに改善する、でそれとともに自分の生活習慣どこが悪いのかというところをチェックしていただいて、その生活習慣を正しい方向にアドバイスしていくというふうなところが大きな目的になってきます。
実際のそのアドバイスの内容っていうのはどんなものがありますか？
なかなか自分で運動してるつもりなんだけれども、なかなか痩せられないとか、あとはタバコをやめたいんだけれどもどうしたらいいだろうかとか、あとはお酒を上手に飲むには、やめられないから上手に飲むにはどうしたらいいだろうかというふうなこともよくありますね。
本当にその人の今の状態に合った指導をしていただけるんですね。
そうですね、で実際には特に人間ドックの方などは検査がお話をする頃にはもうある程度の血液のデータも出てきますので、それをもとに先生からの指導もあり、私たちからの指導も追加させていただくというふうなこともできます。
日光記念病院の健診センターでは年齢に合った健診というのを自治体のクーポンを活用したりと、お得にできる方法も相談に乗ってもらえたりするそうですね。
そうですね、年齢によって必要な今やった方がいいという健診がいろいろありますので、ご連絡いただければ、その方の年齢に応じた健診をご紹介することができます。また5月の末ぐらいになると思うんですが、各市町村からクーポン券、検診のいろいろなクーポン券、乳がんだったり子宮がんだったり、それから前立腺がんだったり、あとは、肝炎ですね、それから今年から室蘭市のボリベスやピロリ菌の検査も追加されるということで、それらのクーポン券をご利用いただくと無料であったり、または安い料金で検診を受けることができますので、ぜひ検診受ける前には一つ決めてもまずお電話いただいて、で他にどんな検査を受けたらいいだろうというのをちょっと声かけていただければご相談に乗ることができます。
この届くクーポンの他にも今の自分に合ったものっていうのは、やはり保健師さんに相談してそれを見つけるっていうことも大切なんですね。この検診でそういったところを見つけるっていうのもすごく大切なんですが、やはり普段の生活も大切ですよね。 健診センターでは毎月第3木曜日に健康ブラザーという講座を開催していますね。今年で3年目を迎えるそうなんですが、こちらはどのような講座でしょうか？
これは平成24年の4月から開始してまして、今年の4月で29回目になりました。で、健康プラザは皆さんに健康な生活を送っていただくために役立つような知識ですとか、あと運動ですとか食事などについて楽しく学んでいただくという講座なんですよね。で、これは医師をはじめ、または私たちのような保健師とか管理栄養士、理学療法士、薬剤師など専門職の人たちを集めて講座をしたり、あとは実際に体を動かしたり、あと食事だったらちょっとしたものを試食していただいたりというようなさまざまなプログラムを用意しています。これまでだとは腎臓の病気ですとか、それから歯ですね、歯科衛生士さん、あと歯の歯科の先生による歯の上手な管理の仕方ですとか、あとは糖尿病のこと、がんのこと、いろいろですね。
私たちが一番気になるけれども、なかなかすぐに身近には聞けないことだったりとか、歯も毎日磨いてるけど上手な磨き方、改めてこの年になってから聞きづらいっていう、そういうところを教えてもらえる講座なんですね。
そうですね、実際に皆さんとお話をして、あとその後個別相談とかもありますので、はい、自分だけはという場合にはその方に説明を受けることができます。
今年はどんな内容が行われるんでしょうか？
今年も4月から始まってまして、一応10回ぐらいを準備しておりますが、去年とは違うのはお薬の話を薬剤師にというふうなこと、あとは今年は介護保険制度が新しく4月から変わっていますので、去年、一昨年、2年前にも頑張りすぎない在宅介護というテーマでケアマネージャーなどに参加していただいて実施したんですが、今年もそれを考えてまして、実際にはどんなふうに変わったのか話していただこうかなと思っています。あと先生の話からでは、眼科の方で目の話とか耳鼻科の方の先生もちょっとご登場いただける予定になってますし、あとは糖尿病に関する、お話とかも今準備をしています。
介護保険制度ですとか、そういったタイムリーなこと、今知りたいということなども組み込まれているんですね。
第30回になりますけれども、9月の21日は高齢の体力測定を予定しております。これは井川さんも以前に参加していただいたことがありましたね。
そうなんです。で、私自身も運動不足だなっていう自覚はあったんですけれども、はい、なんとなくこのぼんやりと感じていたものが、実際にこの体力測定で実年齢よりもかなり高く測定されたものもあったりして、それが明確に示されることで、自分が特にどの分野とかどのところにおいて体力がないのかっていうのがすごく分かりやすく教えていただけたのが印象的でした。
そうですね、やはり実際に体力測定をやっていただくんですけれども、まずご自分の今の状態ですねを知っていただいて、でこれから半年後、1年後にどういうふうになったか、またもう一度体力測定をしていただくと、自分のその半年1年間やった運動が良かったのか、生活習慣が良かったのか悪かったのかっていう効果も評価することができますので、この健康プラザでは年に2回体力測定を実施しています。種目としてはまず1つ目は筋力測定ということで、両手の握力を測定します。それから次が、柔軟性を見ていきます。それから3つ目としてはバランス力、あと4つ目が、歩行能力、それから臨床性ということで、その5つの検査項目を実施します。この体力測定なんですけれども、足腰の弱い方も参加してます。結構80代の方たちも参加していまして、全部の5つの項目ができなくてもどれかできる項目をやっていただく、あと心配だなという時には理学療法士も保健師も看護師もおりますので、ちょっとそこで、私たちが見守ったりとか一緒にやったりとか、無理なところはやめましょうというふうにご説明をしたりとかっていうことで、できる体力測定をやっていただいていますので、ぜひご参加いただければと思います。皆さんには体力測定をの記録をした体力手帳を配っています。で、この中ではそれぞれの年齢に応じた基準値が入っていますので、自分の弱い部分、強い部分が出てきます。 弱い部分強い部分に応じて自分の弱いところはどんどん強くしていただく、あと強いところは維持していただくということで、じゃあ握力なら握力が弱い時にはどういう運動をした方がいいのかとか、どういうふうに生活注意した方がいいのかっていうふうなところで、また理学療法士、それと管理栄養士、保健師などがそれに対するアドバイスをすることもできますので、ぜひご参加いただければと思います。
自分の今の体力に合った形でこの体力測定ができ、しかもそれが今だけで終わるものではなくて、じゃあ今はこうだから次はそこをもっと伸ばしていけたらとか、そういった形で目標を立てていきながら自分の体力と向き合うことができるんですね。
そうですね。
今回は健康維持をテーマに、日光記念病院健診センターの吉田智子保健師にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。本編でもご案内のありました5月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。5月は自分の体と向き合おうをテーマに、好評をいただいている体力測定を行います。理学療法士、保健師、看護師がついて安全に配慮して行いますので、体力に自信がないという方にも安心して参加いただけます。開催日は5月21日午後1時30分から午後3時までです。測定は1時ぐらいから開始しております。会場は日光記念病院地域医療研修センター、定員は40名程度です。お申し込み、お問い合わせは 0143-25-2555 地域医療連携センターです。平日9時から午後4時30分までお受けしております。どうぞお待ちしております。
体力測定参加させていただいたんですけれども、はい、本当に簡単で無理のない動きで、結構今の自分の現実っていうのを突きつけられたような感じがしました、はい、でもそれがあってから、これまでちょっとエレベーター使ってたけど階段にしてみようかなとか、エスカレーターやめてもうちょっと歩いてみようとか考えるようになった瞬間でもあったんですよね。
そうですね。自分の体を向き合うまたとないチャンスなので、ぜひ活用していただきたいと思います。
ではその他のご案内もお願いいたします。
はい、看護週間行事をお楽しみくださいというご案内です。5月12日はフローレンス・ナイチンゲールの誕生日として、その日を含む1週間を看護の日、看護週間として、看護の心を分かち合い理解し合う機会として、全国でも様々な行事が予定されています。日光記念病院では今年も地域の皆様との温かな触れ合いの時間となるよう、様々な行事を企画しました。5月9日土曜日から15日金曜日期間中、外来ロビー2階で看護師による職場紹介パネル展を行っています。看護師の所属する全24部署の職場を写真やメッセージとともに紹介します。力作揃いですので、ぜひご覧ください。続いて、例年皆様にお楽しみいただいているちびっこナースとふれあいミニコンサートのご案内です。院内保育所ププニエの園児たちがナースキャップにエプロンと看護師に扮して看護の日のメッセージ入りのポケットティッシュをプレゼントしています。こちらは5月15日10時から11時までの時間帯で、外来の1階、2階、老人保健施設母校で行います。同じく5月15日の午後4時から4時30分の間で、ふれあいミニコンサートが行われます。音楽療法士のよもあきこさん、そしてその仲間のユニットが癒しの音楽をお届けします。今年は花にちなんだ曲を中心に、花、世界に一つだけの花、花は咲くなど全8曲を演奏いただく予定です。これらの行事は期間中すべて無料ですので、気軽にお立ち寄りの上お楽しみください。続いて5月のアットホームのご案内です。 アットホームはがん患者さんやご家族の方々が同じ病気を持つ人との交流や様々なプログラムを通じて自分らしい生活を過ごすための支援を目的にホッとするひとときを提供します。療養に役立つ知識を学ぶミニレクチャーのほか、緩和ケア認定看護師が担当するアロママッサージ、癒しの音楽を奏でる音楽療法、医師、看護師、社会福祉士、管理栄養士、心理療法士など様々な職種がお一人お一人の悩みや苦痛に応える相談コーナーなどプログラムをご用意しております。日時は5月15日金曜日午後1時30分から午後3時30分です。場所は日光記念病院緩和ケア病棟1階。ミニレクチャーはやっぱり家がいい、自宅で安心して生活するためにと題して、在宅ケアセンター看護師の伊藤真希さんがお話しいただきます。新コーナーのミニレシピでは療養中の食事の工夫を簡単レシピと試食で紹介します。その他相談ブースやアロママッサージは開催中随時行っておりますので、どうぞこの時間帯一度お立ち寄りくださいませ。申し込みは不要です。通院・入院中の医療機関に関わらず気軽にお立ち寄りいただけます。お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225 です。
萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛と明記し、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りいたしました。